読したいと思います。本日の聖書箇所は新約聖書248ページ上の段からになります。使徒の働き8章、使徒の働き8章1節から8節、新約聖書248ページです。それでは拝読させていただきます。サウロはステパノを殺すことに賛成していた。その日エルサレムの教会に対する激しい迫害が起こり、人たち以外は皆ユダヤとサマリアの諸地方に散らされた。敬虔な人たちはステパノを葬り、彼のために大変悲しんだ。サウロは家から家に押し入って教会を荒らし、男も女も引きずり出して牢に入れた。散らされた人たちは御言葉の福音を伝えながら巡り歩いた。ピリポはサマリアの町に下っていき、人々にキリストを述べ伝えた。群衆はピリポの話を聞き、彼が行っていた印を見て、彼が語ることに揃って関心を抱くようになった。汚れた霊に疲れた多くの人たちからその霊が大声で叫びながら出ていき、中部の人や足の不自由な人が数多く癒されたからである。その町には大きな喜びがあった。以上です。それではこの聖書箇所から、人たち以外は皆ユダヤとサマリアの諸地方に散らされたと題して、赤木海先生よりメッセージを取り継いでいただきます。先生よろしくお願いいたします。
皆さんおはようございます。今回で使徒の働きのシリーズに戻ります。11月に7章からステパノの演説を考えました。告発に対してステパノは、神様の本当のお住まいがエルサレム神殿ではなく、イエス様がおられる天であること、そしてモーセと旧約聖書の他の預言者たちが皆イエス様のことを告げたことについて話しました。そのためにステパノは殺され、殉教者になりました。今日の箇所はその直後の箇所で、この箇所に使徒の働きの主要な転換点の一つがあります。使徒の働きの始まりに、イエス様は1章8節で昇天される前に弟子たちに使命を与えられました。聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となります。使徒の働き1章から7章では、弟子たちがその使命の最初の部分の働き、すなわちエルサレムでの宣教をしていましたが、今日の箇所では宣教が第2段階、すなわちユダヤとサマリアの全土に進みます。しかしこの箇所には主要な点があるだけでなく、この箇所は私たちの教会活動、信仰生活、伝道などに重要な意義もあるのです。この箇所を読みながら、この箇所で登場する人たちはなぜ、どのように、誰に神様の御言葉を伝えたか考えたいと思います。エルサレムでの迫害とサマリアでの喜びという2つのポイントで、今日の箇所を考えていきたいと思います。まず1節から3節まではエルサレムでの迫害ということです。7章はステパノの殉教で終わりましたが、その殉教がより広範な迫害の始まりになりました。 一節にまずサウロはステパノを殺すことに賛成していたとあります。このサウロは7章58節でステパノを殺す人の服の番をした人として紹介されました。一節の続きにエルサレムでの迫害がこう記述されます。その日エルサレムの教会に対する激しい迫害が起こり、使徒たち以外は皆ユダヤとサマリアの諸地方に散らされた。エルサレム教会とその教会の人たちにとってこれはどのようなことだったのでしょうか。エルサレム教会は始まったばかりの教会でした。エルサレム教会が始まってから今日の箇所の出来事までの時間はどのぐらいだったかは分かりませんが、長くなかったようです。1年以内と思う解釈者も、4、5年ぐらいだったと思う解釈者もいます。想像してみてください。自分がクリスチャンになって新しく開拓された教会に通い始めました。1年か2年が経つと、その教会に対する激しい迫害が起こり、その都市にもう住めなくなったので、教会の指導者以外、教会の皆がさまざまなところに散らされてしまいます。どうするのでしょうか。どれほど怖いのでしょうか。その教会を開拓した人としてはどうでしょうか。自分はその都市に残ることができても、教会員は皆他のところに散らされてしまいました。もう諦めるしかないのではないでしょうか。しかし今日の箇所の状況はそれよりさらに絶望的に見えたのではないでしょうか。この時代にはエルサレム教会以外にも教会は一つも存在しなかったのです。散らされた人たちは他の町の教会に通うことができませんでした。ある特定の教会が始まったばかりの時代だけでなく、教会そのものが始まったばかりの時代だったのです。そして教会の人たちはほぼみんなクリスチャンになったばかりの人たちでした。ユダヤ人だったのである程度聖書の知識を持っていた人も少なくなかったかもしれませんが、使徒たちはどれほど知らされた教会の人たちを心配したことでしょうか。しかしこれも神様のご計画通りだったのです。エルサレム教会の人たちはどこに知らされたのでしょうか。ユダヤとサマリアの諸地方に散らされたとあります。ユダヤとサマリアという言葉はその言葉が前に出てきた箇所を思い出させます。聖書の中でユダヤとサマリアというフレーズは2回しか出てきません。この箇所、使徒の働き8章1節と使徒の働き1章8節という2箇所だけにあります。1章8節でイエス様は弟子たちにこう言われます。エルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となります。2、3節でエルサレムでの迫害がもっと具体的に記述されます。まず2節に、敬虔な人たちはステパノを葬り、彼のために大変悲しんだとあります。エルサレム教会の人たちにとって、多くのやもめたちを助け、素晴らしい御言葉の教えをしていたステパノの死は、大変悲しい出来事でした。激しい迫害による危険があっても、敬虔な人たちはステパノの石打ちにされた体を取って、 それを葬りました。そして3節にこうあります。サウロは家から家に押し入って教会を表し、男も女も引きずり出して牢に入れた。静かに自分の家に行っても危険でした。誰よりも熱心にクリスチャンを迫害する人はこのサウロだったようです。さて、一節から三節でエルサレムでの迫害を考えました。次に四節から八節でサマリアでの喜びを考えていきたいと思います。人たち以外数千人からなるエルサレム教会の人たちは皆散らされました。この散らされたクリスチャンたちは何をしたのでしょうか。それは4節にこう書いてあります。散らされた人たちは御言葉の福音を伝えながら巡り歩いた。誰が御言葉の福音を伝えたか注目していただきたいです。人たちだったのでしょうか。いいえ、一節に人たち以外は皆ユダヤとサマリアの諸地方に散らされたと書いてあるので、4節の散らされた人たちとは人たち以外の皆、すなわち一般信徒たちだったのです。イエス様は人たちにエルサレム、ユダヤとサマリア、地の果てまで福音を伝えるようにと命じられましたが、この時点では人たちはその最初の段階から進んでいませんでした。最初に次の段階、すなわちユダヤとサマリアへの宣教へ進んだのは一般信徒たちでした。迫害によって散らされた多くの人はクリスチャンになったばかりの一般信徒たちでしたが、自分がいるところでどこであっても周りの人にイエス様の福音を伝えたのです。これによってエルサレム以外のところでも大勢の人がイエス様にある救いに導かれたのです。5節で散らされた一般信徒の一人が特別に注目されます。この人は他の人たちが行けなかったところに行きました。こうあります。フィリポはサマリアの町に下っていき、人々にキリストを述べ伝えた。このフィリポは6章6節でステパノと一緒にヤモメを助けるために選ばれた人で、6章3節によるとステパノと同じような御霊と知恵に満ちた評判の良い人でした。私たちは別の文化と別の時代からこの箇所を読むので、ピルポがサマリアの町に行って伝道したということの意義を考える必要があります。私は東京都府中市に住んでいますが、今日は千葉県市川市に参りました。府中駅と市川駅との距離は49km です。エルサレムとサマリアとの距離はいくらだと思いますか。同じ 49km です。実際には地理的な理由や政治的問題で古代でも現代でも直接エルサレムからサマリアに行く人は少ないですのですが、直線距離は 49km です。しかしユダヤ人がエルサレムからサマリアに行くことが、普通の人が市川に行くこととは全然違うことなのです。その理由が分かるためにサマリアとエルサレムとの関係とその歴史を少し考える必要があります。 ヨシュアの時代、紀元前1406年頃からダビデの息子ソロモンの時代、紀元前10世紀まではイスラエルは一つの国でしたが、ソロモンの息子レハブアムが王になった時にその国が分裂して、イスラエルという北王国とユダヤという南王国に分かれました。エルサレムは神様の導きによってダビデが首都とした都市だったので、王国の分裂の後にもエルサレムは南王国の首都で、ダビデ王朝の王たちはエルサレムに住みました。今日の箇所ではサマリアは地方ですが、サマリアももともと都市の名前でした。第一列王記16章で北王国のアハブ王の父オムリ王は自分の首都を建て、それにサマリアと名付けました。ですからサマリアの始まりからエルサレムとの敵対関係がありました。エルサレムは南王国の首都で、サマリアは北王国の首都でした。そしてサマリアに神殿がありましたが、オムリ王の前からも北王国の人がエルサレム神殿の祭りに行かないように、北王国のさまざまなところ、特にベテルとダンという町で他の神殿が建てられ、その神殿に偶像が建てられました。紀元前722年に北王国がアッシリア捕囚に入りました。後のバビロニア捕囚やペルシャ帝国の後のバビロニア帝国やペルシャ帝国と異なり、アッシリア帝国は反乱などを防ぐために支配した民族を移住させ、複数の民族が同じところに住むようにしていました。第二列王記17章28節29節にこう書いてあります。サマリアから捕らえ移された祭司の一人が来てベテルに住み、どのようにして主を礼拝するべきかを教えた。しかしそれぞれの民はそれぞれ自分たちの神々を作り、サマリア人が作った高きところの宮にそれを安置した。それぞれの民は自分が住む町々でそのようにした。また33、34節にこうあります。彼らは主を礼拝しながら、同時に自分たちが移される前にいた国々の習わしによって自分たちの神々にも仕えていた。彼らは今日まで以前の習わしの通りに行っている。彼らは主を恐れることはなく、主がイスラエルと名をつけたヤコブの子たちに命じられた掟や定めや律法や命令の通りに行うこともない。それは紀元前8世紀でした。紀元前6世紀の始まりに南王国もバビロニア捕囚に入り、6世紀末に帰りました。その時代にエズラ、ネヘミヤなどのユダヤ人がエルサレムとその神殿を再建しましたが、サマリア人に反対され脅かされました。現代の歴史研究では、新約聖書で登場するサマリア人が第二列王記のサマリア人とネヘミヤ記のサマリア人と直接つながっているかどうかについて議論がありますが、どのようにつながっていっても、新約聖書の時代、紀元1世紀になるとエルサレムとサマリアとの関係は大昔からの敵対関係であり、ユダヤ人にとってはサマリア人が完全には異邦人でなくても民族的にも宗教的にも混ざっている人たちでした。ヨハネ4章9節で、その仲の悪さは ユダヤ人はサマリア人と付き合いをしなかったのであるという言葉でまとめられています。新約聖書当時ではサマリア人の宗教はユダヤ教に似ているところがありましたが、いくつかの重要な違いもありました。サマリア人はモーセ五章を聖書として認めましたが、旧約聖書の他の書を認めませんでした。エルサレム神殿を拒否し、サマリアにあるゲルジム山で礼拝をしていました。それでもユダヤ教徒と同じようにメシアを待ち望んでいました。現代でもサマリア人はゲルジム山に住み、その信仰を保っています。さて、今日の箇所に戻りたいと思います。ピリポはその大昔からの敵対関係を超えてサマリアの町に行き、キリストを述べ伝えました。サマリア人の反応はどうだったのでしょうか。6節7節にこうあります。群衆はピリポの話を聞き、彼が行っている印を見て、彼が語ることに揃って関心を抱くようになった。汚れた霊に疲れた多くの人たちから、その霊が大声で叫びながら出て行き、中部の人や足の不自由な人が数多く癒された彼である。サマリア人はピリポの話を聞きました。ピリポが語ることに揃って関心を抱くようになりました。福音が初めて語られたときに、それが真実であると示すために神様が素晴らしい印も与えられましたが、この箇所の中心的なことは、サマリア人も福音を聞き、それを信じるようになったということです。最後に8節で今日の箇所はこう終わります。その町には大きな喜びがあった。1節と8節との対比に注目していただきたいです。エルサレムには激しい迫害がありましたが、サマリアの町には大きな喜びがありました。エルサレムに激しい迫害があったからこそ、サマリアの町に大きな喜びがあったのです。一節と六節も比較すれば、エルサレムでは人たち以外の人たちが皆散らされましたが、サマリアの町では群衆がピリポが語ることに揃って関心を抱くようになりました。皆散らされたからこそ、サマリアの町でサマリア人の群衆が集まって神様の御言葉を聞き、初めて福音を聞き、救いに導かれたのです。さて、始まったばかりのエルサレム教会にとって、この時期はどれほど絶望的だったのでしょうか。もう一緒に礼拝できませんでした。もう集まることができませんでした。しかし、イエス様はご自分の福音が地の果てまで広がっていくと訳されたように、この迫害と絶望的な状況によってこそ、教会がイエス様が命じられたように、ユダヤとサマリア全土でも福音を述べ伝え、そこでも福音の喜びが広がったのです。そしてそれは最初に使徒たちや教会の指導者たちによってではなく、教会の一般信徒たちによって起こったことなのです。私たちはどうなのでしょうか。私たちはそんなに迫害を受けていないかもしれませんが、さまざまな理由で以前と同じような教会生活ができない時もあります。3年前パンデミックが始まって以来、私たちはそれを特に実感していると思います。散らされたエルサレム教会の一般信徒たちは、 私たちのための模範になります。もう普通の教会生活と交わりができなくても、さまざまな苦難があっても、自分がいるところで敵対心や世の偏見の声、すべての人にイエス様の福音を伝え、イエス様にある喜びを広めていきたいものです。お祈りします。愛する天皇お父様、この礼拝と御言葉の学びの時間を与えてくださり感謝します。あなた様がキリストの十字架とよみがえりによって罪の許しと新しい命を与えてくださり、そしてその救いの福音が地の果てまで広まっていくと約束してくださって感謝します。エルサレム教会の人たちが苦しかったですが、その教会の人たちが自分の教会に残らなく敵対心と偏見を超えて、サマリア人にも、そしてその後に異邦人にもキリストの御言葉を述べ伝えたことを感謝します。その人たちの証によって、私たち異邦人も福音を信じて救われるようになったのです。感謝します。どうか私たちもイエス様に与えられた使命を覚え、どこにいても周りの人に福音の光になりますようにお願いいたします。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。